先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。新年明けましておめでとうございます。ただいまから2021年1月1日元旦礼拝を主に心からお捧げしていきたいと思います。最初に聖歌の96番、聖歌の96番を賛美しますので、皆様どうぞご起立ください。
我らの罪を も許したまえ。我らを心に合わせず、核より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時頃の誰れがない。アーメン。続いて、人信条を告白いたします。人信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンペオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、一階に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものを探したまま、我は聖霊を信じ、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。
どうぞお座りください。続きまして、聖書講読を行います。
今日の聖書講読の歌詞は、旧約聖書の詩編95編、1節から11節までになります。旧約聖書詩編95編1節から11節までになります。詩編95編1節から11節、最初に司会者が奇数節をお読みさせていただきますので、皆様で偶数節をお願いいたします。
お読みいたします。
さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って意外に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
主の神は主の家の父にあり、山々の頂も主のものである。
海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。
私たちは主を拝み、ゲレルソン、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、
ベテレヘムの時のように、アラノのマサレの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。
あの時、あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。
私は40年の間、その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っているためだ。彼らは私の道を知ってはいないと。
それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れないと。この礼拝のために一言お祈りをさせていただきます。天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになられた天地万物の作り主、全知全能の神、愛と恵みに富んでおられる天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身をお捨てになられた神の御子イエス様、この朝もあなたの大いなる十字架のご愛とその救いの恵みの尊さを覚えて、 心からの賛美を御前にお捧げいたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに住んでくださり、いつも日々豊かな導きと助けを与えてくださっていますね、に覚えて心から感謝をいたします。今日私たちは2021年の新年最初の日、元旦を迎えていますけれども、昨年1年間もあなたが数えきれない多くの恵みを持って、私たち一人一人の歩みを守り支え導いてくださいました恵みを覚えて心から感謝いたします。そして今日から始まる新しい1年も、いや私は新しいことをすると、あなたご自身が私たち一人一人にもさらに豊かな新しい恵みを備えていてくださり、私たち一人一人の歩みを豊かなご愛を持って導いてくださいます恵みを覚えて心から感謝いたしますけれども、神様、今この世界は、またこの日本は新型コロナウイルスのために大きな苦しみの中にあります。どうかこの世界を、また私たち一人一人を憐れみに守り助け導いてくださいますように、またこの感染症が一日も早く収束することのできる恵みを与えてくださいますようにお願いをいたします。今この病と闘っておられるお一人一人、危機的な状況にある医療従事者の方々、神様、愛する人を失った悲しみ、経済的精神的に本当に大きな苦しみの中にある方々の上に、あなたの憐れみと助けを与えてくださいますように心からお願いをいたします。また神様、このような困難な時代の中にあっても、どうか私たち一人一人が今年一年固く信仰に立ち、あなたの深いご愛の中に留まりながら歩むことができますように、また日々あなたの御言葉に従って歩むことに通して、私たち一人一人が世の光地の塩としての輝きを保ちながら歩むことができますように、私たち一人一人の信仰を励まし強め導いてください。また神様、今年もどうか私たち一人一人の健康、働き、学び、また職場や家族のお一人一人の上にも、あなたの豊かな憐れみと恵みと祝福を与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として清め満たし用いてくださいますように心からお願い申し上げます。また神様、今日も開かれようとしています聖書の御言葉を通して、あなたご自身の豊かな命の御言葉を聞かせてくださり、私たち一人一人の意味を導いてください。また語るものを清めて、あなたの恵みの通り行く蔵として用いてくださいますように心からお願い申し上げます。また神様、今日新年最初の朝、全国全世界で持たれています主にある教会、教会の礼拝の上にも、あなたの豊かな恵みと祝福を与えてくださり、あなたの皆が全世界で崇められる一日とならせてくださいますように心からお願い申し上げます。すべてを御手にお委ねし感謝して、尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日は聖歌隊の特別賛美があります。聖歌の689番、書店は神のをお願いいたします。
Thank you.
はまた皆さんで、フレーズタイム、5曲ほど主に向かっていくことからの賛美をお届けしていきたいと思います。
それでは、今月の暗唱聖句を御座ご一緒にお読みしたいと思います。修法の左下にあります、今月の暗唱聖句、ヨハネ一章五節にあります。修法の左下にあります、今月の暗唱聖句。ヨハネ一章五節の二度ご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ一章五節。もう一度3、はい。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ一章五節。続きまして本日のメッセージの聖書箇所を開きいたします。今日のメッセージの聖書箇所は旧約聖書エレミア書33章1節から9節までになります。旧約聖書のエレミア書33章1節から9節までになります。旧約聖書エレミア書33章1節から9節までにあります。読みさせていただきます。エレミアはまだ監視の庭に閉じ込められていた時、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まことにイスラエルの神主は、類と剣で引き倒されるこの町の家々とユダの王たちの家々についてこう仰せられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出て行くが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。 この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄となる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこう。昨日は大晦日でしたけれども、おとといの夜から数年に一度と呼ばれる大寒波が押し寄せてきました。先月関越道で車がおよそ2100台雪のために立ち往生するということがありましたので、そんなことにならなければよいなと思ってましたけれども、今のところそんな被害から守られていることを感謝していますけれども、昨日とてもショッキングなニュースがありました。皆さんもご存知だと思いますけれども、東京でのコロナの新規感染者が1337人、一気に1000人を超えて、それも300人以上増えたという、そして全国でも4500人以上、感染者、これまでにない数字が出たというニュースがありました。今、日本は新型コロナの第3波に襲われていますけれども、その勢いは衰えるどころか、ますます強くなっているように思います。イギリスやアメリカではワクチンの接種が始まっていますけれども、まるでそれにコロナが対抗しているかのように、新しいウイルスの変異種が発生して、感染が拡大が収まるどころか、ますます勢いづいているという状況があります。日本では来年の春ごろから、今年の春ごろからワクチンの接種が始まるのではないかという話がありますけれども、確かでない様子が多くて、いつ始まり、またそれがどれくらい効果のあるものなのか全くわからない状況です。医療の逼迫の問題、経済の問題、若者の失業や就職難、また受験の問題、今年もまだしばらくの間、本当に先の見えない暗い状況が続くのではないかと思っていますけれども、先月クリスマスの前に、千葉県にありますあるキリスト教主義の大学からクリスマスカードが届きました。まあ、いろんなところから、大学とかいろんな教会からクリスマスカードが届くんですけれども、そのカードに記されている御言葉に目が留まりました。そしてその御言葉がとても心に響いてきました。それが今月の暗唱聖句に選ばせていただきましたヨハネ一章五節の御言葉、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったという御言葉でした。光とはもちろん世の光としてこの世に来てくださったイエス・キリストです。そして闇とは、この世にあるあらゆる悲しみであり、痛みであり、苦しみであり、罪ですけれども、光は闇の中に輝いている。イエス・キリストは今もこの世の闇を照らす光として輝き続けてくださっている。イエス・キリストは今も生きて働き続けてくださっている。だから恐れることはない。安心しなさい。またイエス様は、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですとイエス様はおっしゃられていますけれども、このイエス様を信じ信頼し従っていくなら、決して闇に打ち負かされることはない。私たちもこの世に輝く光として生きることができる、そんな励ましをいただくことができました。今日の簡単メッセージはこれでおしまい、これで十分、それでもいいのではないかなとも思っていますけれども、今日はもう少し神様から導かれています御言葉を学びながら、主の御声を共に聞きしていきたいと思っています。今日お開きしました聖書箇所は、旧約聖書のエレミア書と呼ばれる箇所ですけれども、これは紀元前6世紀イスラエルで活躍したエレミアという預言者が書き記した書物で、彼に告げられ、また彼が人々に語った神様の言葉、神の御言葉が記されている書物です。そしてこのエレミアが生きたその時代は、ある意味私たちが生きているこの時代以上に暗い時代であったということができるのではないかと思います。そしてこのエレミアの時代にあった暗さが3つありました。1つ目の暗さは、人々の罪深さという暗さでした。 エレミアが生きた時代はイスラエルの国、またエルサレムの町中にあらゆる罪、汚れ、争い、そして血生臭い事件があふれていた時代でした。そして貧しい人たちだけではなく、上に立てられている指導者、王や祭司や預言者と呼ばれている人々の中にさえ不正がはびこり、それぞれがただ自分の利益、自分の欲、自分の喜びだけを求め、そのために他の人々を踏みにじり、傷つけ、犠牲にしても何とも思わない、そんな罪が満ち溢れていたのです。二つ目に、この時代にあった暗さは、神様の真理の御言葉に対して頑として耳を傾けない人々の強情な心という暗さでした。神様はそんな罪深い生活をしていた人々に何人もの預言者たちを使わして、罪を悔い改めて神に立ち返り、神様の御教え律法に従って義と平和と愛を追い求めて生きよと何度も語りかけてくださいました。そしてもし悔い改めないならば、神の厳しい裁きが下されて、この国が滅びると何度も警告しておられたのです。けれども人々はそんな神様の御言葉を軽んじ、侮り、自分たちを戒める預言者たちを憎んで迫害して、また殺していたのです。このエレミア書33章の一番初め一節の冒頭に、エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時とありますけれども、彼がこの時受けていた苦しみも、神様からの御言葉をまっすぐに語った、そのために受けていた苦しみであったのです。神様はご自身を侮り、軽んじ、反抗する人々を深い憐れみと忍耐をもって教え諭し、導き救おうとされました。けれどもそんな神様の憐れみ深い導きさえも軽んじ反抗して、自分勝手な道を突き進んでしまう、そんな心の暗さがあったのです。そして3つ目に、このエレミアの時代はその神様の裁きが現実のものとなって人々の前に迫っていた時代でした。イスラエルの国の北半分、北イスラエル王国はすでにアッシリアという大国に滅ぼされていました。そして何とか生き残って独立を保っていた南ユダ王国にも、バビロンの強力な軍勢が何度も押し寄せ、それを何とかしのいで持ちこたえてはいましたけれども、それがいつまで続くかわからない、いつバビロンの軍隊に攻め滅ぼされるかわからない、そんな国家滅亡の危機にあって、人々は怯え、震えおののき、希望の見えない真っ暗な生活を送っていたのです。けれどもそんな闇の中にあった人々に、神様はこのエレミアを通して素晴らしい慰めと希望に満ちたメッセージを与えてくださいました。それは、この町は必ず滅び、あなた方は蒔いた種を刈り取り、神の懲らしみを受けなければならない、けれども神様は決してあなた方のことをお見捨てになったのではなく、必ずもう一度この町を立て直し、癒し、清め、祝福し、大いに繁栄させ、栄えさせてくださる、そんなメッセージだったのです。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して、彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの町に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこう。南アフリカの首都ケープタウンのマネンバームという地区に、ドウェインという名の少年がいました。 彼はヘロインを吸って麻薬中毒になり、またさらにその麻薬を手に入れるために窃盗を繰り返すという大変な問題児で、17歳の時に親と大喧嘩になり家を出ました。けれども家を出たといっても、それは 家の裏庭にあった粗末な小さな小屋に移っただけでした。そしてその小屋はやがてカジノと呼ばれる薬物乱用の場所になっていってしまったそうです。けれどもロベインは19歳の時にイエス・キリストに出会いました。そしてその後の道のりはとても長く険しく苦しいものでしたけれども、神様の助けと信仰の友の支えによって、その薬物依存を断ち切り回復することができたそうです。そしてそのカジノを作ってから10年後、彼と彼の仲間たちはそこを家の教会にしたそうです。暗く不吉な場所が神を礼拝し、神に祈る聖なる場所へと変えられたのです。見よ、私はこの町を傷を癒して彼らを癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かにします。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、初めのように彼らを立て直す。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの歌となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らはこのエレミア書33章にある御言葉の通り、神が人や場所を必ず回復させてくださると信じたのです。自分自身の罪や周りの人々の罪に傷つけられ、失望を落胆し希望を失ってしまいそうなことがあるかもしれません。けれども私たちはどんな時にも神様の癒しを信じ、希望を持って祈り続けなければなりません。アネンバーグの裏庭やエルサレムで起こった奇跡は神の真理の物語であるからです。私たちは今日2021年新年最初の日の朝、どんな癒しを神様に期待し祈ればよいでしょうか。イエス・キリストはこの世の闇を打ち破る光として今も輝いておられます。イエス・キリストは私たちが住むこの世界のすべてを清め、癒し、立て直し、豊かな繁栄を回復させる力あるお方です。またイエス・キリストは私たちのこのどんな傷や悲しみや罪をも癒し、清め、回復させる力を持っておられます。また私たちのあらゆる人間関係を癒し、立て直し、私たちのすべての悲しみを喜びへと変える力あるお方なのです。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、初めのように彼らを立て直す。この町は世界のくじぐりの間で私にとって喜びの座となり、栄誉となり、栄えとなる。私たちの新しい一年、そんな聖書の希望のメッセージ、神様の約束の御言葉に励まされながら、日々死を見上げ、信頼し、主にお従いしていきたいと思います。今日は今からしばらくご一緒に、それぞれの言葉でご一緒に神様に祈る祈りの時を持たせていただきたいと思います。今世界は新型コロナウイルスのために大変な痛みの中にあります。神様の憐れみを、助けを求めて祈りましょう。また新しい一年、私たち一人一人の家庭や職場、教会、あらゆる人間関係、また私たち一人一人の心に神様の完全な癒しが与えられ、私たち一人一人を神様が祝福し繁栄させてくださるように、そんな祈りを共にお捧げしたいと思います。
よろしくご一緒にお祈りしたいと思います。 た祝福をくださいますように、立ちまして主よ、世界がこの日本はご自分のために大変な間の中にあります。広瀬の人の方、さっき方々、さっきの人を参加されますように、家族方々、経験的に本社の経営がこんなになっていらっしゃる方々、父さんの絡みによる失った幸せを得る方々を思います。どうぞこの日本語、またはこの支配を終わりしてください。バーグのランサムと癒しを支えてくださいますように、またこの苦しみを通して本当にこのような人を誘い、その神の神を呼び求め、まず終わりのところに回復をできる楽しみを果たすように、神様どうか導いてください。お願いをいたしまして、また神様1年間よく渡していきたいと、一人の心の中に何の何かに取り出すと、また回復の恵みを与えてください。私たちをキリストに頼まれと立て直してください。回復させてください。私たち一人一人の心の心の縁を高めてくださいまして、今のために私たち一人一人を命に導いてくださいますように、お願いいたします。神様、この子の弟も一緒に帰りてください。どうか、あなたの身を取り出しと、救いを与えてくださいますように。また、私の家族に救いを与えてくれるよりも、あなたの身を与え、癒しを与え、救いを与え、また、私の亡くなる人の喜びに変えてください。あなたの身の、あなたの栄光を出してくださいますように、心からお願いいたします。また、あなたの身を亡くなる人の魂を終わらせてください。また、あなたにも、あなたの救いを与えてくださいませんし、この町はの喜びも、などしてくださいますように、神様どうか、一時的に使わせたい、お願いをお願いします。聖歌の589番、聖歌の580番、恵みの榊姫を賛美しながら感謝の食べ物を進めていきたいと思います。聖歌の589番、恵みの榊姫です。
Amen.
を磯子先生お願いいたします。
一回愛する天皇お父様、どうぞ皆を心より賛美いたします。2020年もあなた様の本当に恵みと許しとご愛の中に支えていただき、こうして新しい2021年を迎えることができ、元旦の礼拝を共にお捧げすることができました恵みを感謝いたします。本当に皆様、あなた様の御前に罪深いことなのですけれども、あなた様は本当にそんなためにも神様、神の裁きとそして癒しと繁栄を本当にお約束してくださいました。神様、どうぞ今年もからあなた様の御前に悔い改めて、そしてあなた様の本当に約束してくださっている癒し祝福、本当にあなた様それを豊かにいただくことのできる年となっていますように、主よお願いをいたします。私たちの心は本当に離れることがありませんようにお守りください。主よ、お願いをいたします。今またお捧げしました。あなた様からいただいた恵みの一部をお返ししました。どうぞ、これのためにお持ちください。また、今日どうしてもやることのできない方の上にも、あなた様の恵みがありますように助けてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
最後に聖歌383番を賛美します。皆様どうぞお聴きください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋願わくは、私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも、豊かにありますように。アーメン。